ラジオミックス京都大谷大学
ハッピーアワ
ー FM870 ラジオミックス京都。ここからは大谷大学ハッピーアワーのお時間です。これから19時50分まで大谷大学でまちづくりを学ぶメンバーが大学周辺の楽しくて役に立つさまざまな情報を皆様にご紹介いたします。皆さんこんばんは。本日のパーソナリティは2回生の吉見真由子と
3回生の福島隼人と
教員の中澤清隆です。よろしくお願いします。
お願いします。
と今もその雨降ってるんですけど、最近秋が本格的に入ってきて、その肌寒い日とかでも昼間は暖かいとかありますけど、皆さん服装とかはどうしていますか？
そうですね、僕もこの秋でちょっともう今日も雨で、もうちょっと肌寒くなってきたので、いつもあの半袖を着てたんですけど、半袖の上に、羽織る形でいつもやってきてたんですけど、今日はもうさすがに寒すぎて長袖着てきました。吉見さんはどうですか？
自分もその長袖に長袖のなんかジャケットを羽織ったりしてるんですけど、やっぱそれだと昼間暑いって問題ありますね。教室は意外と寒かったりするので。
あ、そうやな、教室にもよるもんな。赤田先生どうされてますか？
そうですね、やっぱ悩みますよね。最近悩むのはなんかあの今日の朝もね、あの厚めの靴下にしようか薄めの靴下にしようかとか、
わかります。
ちょっと丈の長い靴下にしようか、靴下で結構悩みますね。
わかります、靴下問題ありますよね。靴下もちょっとハイソックスにするのか、もうこのかかとぐらいまでのソックスにするのか、いろいろと種類ありますし、
いろいろ今日一日の天気見ながら、もうどれぐらいがちょうどいいんやろうっていうのね、探したりしますね。
朝とね夜では、朝と夜昼では全然気温が違ってくる季節なので、気をつけていきたいなと思います。
あと布団もちょっと悩ましい。
わかりますね。確かに確かに、
一回出してしまうとなかなかしまうの大変やしね。
布団はね、
まあ、ちょっとね季節のあの移り変わりの中で寒暖差ありますけれども、皆さんもね体に気をつけてということでね、今日も始めていきましょう。
番組では皆様からのメッセージもお待ちしています。メッセージは番組公式ツイッターのアカウントまでダイレクトメッセージをお願いします。ツイッターアカウントはアルファベットすべて小文字で北北アンダーバー大谷です。またフェイスブックページもありますので、そちらもご覧ください。それでは一曲お送りします。 BTS でダイナマイト。
大谷大学ハッピーアワー、本日は大谷大学3回生の福島隼人と
2回生の吉見真由子と
教員の中澤清隆でお送りしております。
さて続いてはハッピートークのお時間です。このコーナーでは毎回大谷大学のご近所エリアでお仕事や地域活動に取り組む方にお話を伺います。先日インタビューを行いましたので、その模様をお送りします。それではどうぞ。
本日は暁社房代表の川島隆慶さんをお招きしております。こんばんは。
こんばんは。
こんばんは。
よろしくお願いします。
お願いします。
暁社房では写真にまつわるさまざまな取り組みをされているとのことですが、具体的にはどのようなことをされているのですか？
そうですね、まずは、うちの事務所北大路にあります、写真事務所で暁社房といいます、写真工房、写真スタジオですね、をちょっと短くして社房っていう名前にしてやってます。暁とつけたのは、まあ、上り調子がいいよねっていうので、その明け方を連想する言葉から始めていって、その中で、明け方前なんですよね、暁って、まだ真っ暗闇の中で日が差す前のことを実は言うんです、なんで、初心を忘れずに始める前の気持ちを忘れずにみたいな形で考えて、この名前にしました。 というのも、うちの事業結構いろんなことをやってて、もともとは広告写真事務所なので、ビジネスマンの方、会社に対してお仕事をするっていう形になるんですけど、今は、お客様に対して仕事をする写真館の仕事や、150年前とか180年前とかの古い技法、出版写真とか、日光写真といった技法を使った、写真アートの復刻みたいなのもやってます。写真を仕事にするっていった時に、皆さんいろんな仕事を思い浮かべはると思うんですね、報道カメラマンとか成長カメラマンとか、スポーツカメラマンとか、パパラッチとかいろいろあると思うんですけど、その中で僕がやってる写真、もともとは、ブライダルのスナップ撮影を始めたんです、でそれを始める前は全然違う仕事 を、大学卒業して普通に就職活動して、いわゆる一般的な会社に入って仕事をしてたんですけど、その中で同期がすごく優秀やったんですね、明らかに僕は出遅れてるし、この中ではどうやっても太刀打ちできないなみたいなところがあって、何かが得意だから、写真の道に進んだではなくって、何かの道に一回挫折したから、次にできることっていうことで探して、たまたま手元にあったのがカメラやったんで、これを仕事にできればいいなと思って考えたとこから始めました、
全く違う仕事をされるわけじゃないですか、そういったところにやっぱり自分への恐怖心であったり、やっぱりそういったものはあったんですかね。
恐怖心はあったんですけど、カメラマンって仕事って資格いらないじゃないですか。
そうですね、
で、誰かにこう、絶対的な評価をされるわけではなくって、なんていうかな、この写真が好きと思ってもらう人が何人かいてくれはったら、評価の基準が絶対的にあるんじゃないので、これが好きやなって言ってくれる人が何人かいてくれはったら仕事になるんちゃうかなっていうのがあったんで、なんせこう一般的な写真のレベルっていうのを超えた上で、ちょっとでも自分らしいみたいなのが入ってさえいれば仕事になるんちゃうかなっていう、安易な考え方ではあるんですけど、そういうふうに思ってたんで、そんなに怖いとは思ってなかったですね。
それで写真家として、これまでたくさんの写真を暁社房ですとかそれ以前にも撮られてきたと思うんですが、これまでで、やりがいや印象に残るエピソードがあれば教えてください。
そうですね、カメラマンっていうと写真を撮ってる、その現場を任されてる人っていうイメージは皆さんあると思うんですが、実はその上にプロデューサーであるとか、監督であるとか、クライアントであるとか、そういった人たちの思いとか指示とか、いろんなものがあるんですね、でこれらをなんていうかな、バランスよくこう入れ込んでいって、で自分のやりたいこととか自分の自分らしさみたいなところを隠し味みたいな感じで、こう自分のやりたいことを前面に出さずに、仕事ができた時っていうのはなかなかいい仕事だったなっていうふうに思います。その自分の形に持ち込むことは実はすごく簡単で、自分が得意な形にこう誘導していってしまえば、写真というのは成立しやすくなるんですけど、いろんな人の意見っていうのをこうまとめながら、だから、どういったらいいのかな、カメラマンの仕事プラス、ディレクターつまり監督の仕事っていうのを、引き取りながら仕事ができた時っていうのはいい仕事やったなっていうふうに思いますね。
自分のしたいことだけじゃやっぱりなかなか難しいじゃないですか、そういった中でも川島さんなりの個性ってどういったところで見出されてますか。
多分ね、どの写真家も言うと思うんですけど、基本光を一番に考えるんですね、で光で、明暗をつけて撮影するっていうのが写真の特徴、で僕も多分その光をうまいこと扱うっていうことに関して、自負は持ってるんで、 そこが僕の写真の特徴ではあるんですけど、うんうん、でも多分一番特徴になってるのってそういうテクニックみたいなところじゃなくって、うんうんうん、さっき言った考え方のところで、うんうん、その何を伝えたいかっていうのをクライアントさんがはっきりさせること、うんうん、それのお手伝いをして、うん、僕たちはこの写真を通してこういうことを伝えたいんだっていうのを掘り出して、うん、それを形にするっていう監督業とカメラマンの仕事、うんうん、それの違う業界で言ったら建築士さんと大工さんの仕事、
あ、分かりやすいですね、
うん、指揮者と演奏者の仕事、うん、みたいなのを両方をやるっていうところをやってるのが特徴なんかなっていうふうに思ってます。
後半も引き続き川島さんにお話をお伺いいたします。それではここで1曲です。嵐で We Can Make It。
ハッピートーク後半も引き続き暁社房代表の川島隆慶さんにお話を伺います。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
お願いします、
はい、ウェブサイトの私たちについてのページでは好きなことして生きていこうというタイトルで暁社房のポリシー理念やスタッフの皆さんのプロフィールが紹介されているんですけども、こちらもまあ紹介していただけますか。
わかりました、はい、好きなことをして生きていこう、うん、舐めてんのかって言われること
いやいやいやいや
結構ねいやいやいやあるんです、うん、特に僕ら世代より年上の方っていうのは、うん、こう何ていうかな、苦しいことをするのが仕事であり、うん、それに耐えることがお金を儲ける手段だっていうふうに思ってはる方も結構いらっしゃるところなんで、
う
ん、でも今の若い子ってそうじゃない人多いですよね。好きなことして生きてきたらいいけど、
う
ん、今会社を作った人たちと一緒にやるとなったら難しいからベンチャーでやろうか、うん、みたいな感じになっちゃう若い子なんていっぱいいると思うんですよ、うんうん、となると僕ら世代が考え方変えていかんとあかんなっていうのを、うん、で、じゃあ僕らが写真っていう区切りの中で仕事していくのに何をポリシーにして仕事していったらいいのかなっていうのをスタジオの、まあ、スタッフのみんなでこう話し合っていろんな意見が出て、こんな言葉こんな言葉あんな言葉っていうのをほんまにたくさん出たんですよ。それをずっとも書き出していって、並べ直して分類してみたいなことをしていった時にそのこれを一つにまとめる言葉っていうのは何なんやろうって考えたら、うん、この好きなことして生きていこうっていうのが、うん、ポッとスタッフの口から出たんですね、うん、でみんなそれやってなって、うん、でもこれ誤解されんでっていうの、うんうん、あのこれを大きく言うってことはよっぽどその頑張ってんと、うんうん、ただ単に軽いやつらみたいな感じになっちゃうから、
うんそうですね、捉えかねないですね、うんそううんうん、
そうならないように、うん、なんていうかな自分たちのこう背中を押す言葉として使えるように、うんならなあかんねっていうことを言いながら、決めました、うんはい、でそれを決めたスタッフっていうのが、うん今うちに3人とうちの妻、うんと私5人でやってるんですけど、はいはい、2人のスタッフはもう10年以上うちのスタジオにいて一緒にやってる子で、うんまあ、妻ももちろん15年以上か、うん、20年近く一緒に結婚してからずっと一緒にやってる、それと2年目の若い子がいて、うん、でこの子たちとこう話して決めてたんですけど、普通写真事務所で入社してきて1年2年、うん3年いたらいい方かな、うん、でこう、まあ、親方のやり方とか取り方とか考え方とかを見たら、うん、次の親方のところに行って勉強して、うん、でそのうち独立っていうのが基本的なルートになるんやけど、そこでこう10年以上一緒にやってるやつらなんで、うん、基本的にはみんな一人前なんですよ、うん僕ができることはほぼ全部同じようにできるし、うん僕ができひんこと、うん、で彼らにしかできないことっていうのもそれぞれ持ってるん で、うん、でこの子らがせっかく 美術大学、芸術大学を出て、うん、写真っていうもので食べていこうと思ってうち、ん、に来てくれたんやから、うんうん、それを叶えられるような事務所になるっていうのを、したいなっていうのもあって、うん、このスタッフたちがいたからこそこうできた言葉みたいな感じに思ってます、
うんうん、そういったあの素敵なスタッフの方たちのお話を伺ったんですけども、そういった暁社房ではそういったスタッフの方たちとさまざまなイベントにも取り組まれているそうなんですけれども、これまでどのようなイベントをされてきましたか？
そうですね、タダスの森とか、うん、どこやったっけ、平安神宮の前の広場とか、うん、いろんなところでマーケットやってますよね、うん、ああい う, こう特設マーケットみたいなのに写真の技法、うん、日光写真って言うんですけど、うん、これで作った、アクセサリーとか、うん、アート作品とかを、うん、並べて売ってみたりとか、うん、あとは花瀬の山奥の方とか、
うん、
で夏休みのワークショップで、うん、こう青写真という技法でうちわを作ろうみたいなのを子どもたちと一緒にやってみたりとか、うんうん、今年はね、近くのもうほんのすぐ近く、うんうん、B 京都さんっていうコミュニティスペースがあるんですけど、うんうん、そこで、これも夏休みの子ども向けのワークショップをやったりとか、うんうん、をしてました、
うんうん。はい、でもその写真という枠にとらわれずにそういったアクセサリーであったりうちわなどのイベント、うん、制作イベントをされているんですけども、そういったイベントの内容はスタッフの方たち全員でお話をされて決められているんですか？
そうですね、話はするんですけど、うん、うち4つのジャンルに分けて仕事をしているので、うんうんうん、そのジャンルごとのリーダーっていうのがいるんですね、うん、でこのリーダーが中心になって困難どうやろうかって言ったことに対して他のみんなが意見を言うみたいな感じで、リーダーからの発案が大体多いんですけど、うん、それをみんなでこねくり回してるうちに、うん、リーダーが言ったものとは全く違うものになってたりすることはあるんです、
うんうんうん、
で、まあ、任せてるからといってその子一人がやるっていうわけではなくて、うん、一つ一つのことを、うんみんな総がかりでやっていくっていうような形でやってます、
うんうんうんうん、はい、今イベントの話を聞いたんですけど、これ今後はどのようなイベントを実施予定ですかね？
今後は、この後は撮影会が何件か決まってて、うんうん、カップル限定で撮影しましょうとか、うんうん、家族限定で年賀状向けの写真をしましょうとか、うんうん、ペット連れの方限定とかっていうのがあったりとか、うんうん、あとは、今回はねこのコロナの影響で実際の、位置自体はなかったんですけど、はい、それを、ウェブ上でやってくれてる、うんソラフェスっていうイベントがあって、うん、ソラフェスのウェブ版のイベント、うん、ソラフェス夜市っていうのを、うん、この11月から、はい僕らも参加してやる予定になってます、
はい、で最後になるんですけれども、はい、そういったあの SNS などはされているんですからね？
あ、そうですね、はいツイッターと、インスタグラムでやってます、
うんうんうん、はい、そういったことの、まあ、あのイベントなどの広告などは、はい SNS を通してされているということで大丈夫ですか？
そうですね、うん、SNS の、 そのスポットで入れるような広告とかはちょっとまだ僕らもそこまでお金出せないんで、うん、やってないんですけど、はいまあ、SNS で普通に発信をしてっていうのと、うんそうですね、フォロワーの方の力を借りてみたいな形でやってることが多いですね、
うんはい、ありがとうございます。こういった暁社房さんのイベントでの SNS での広告などされているそうなので皆さんぜひチェックお願いします。ハッピートーク、本日のゲストは暁社房代表の川島隆慶さんでした。ありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。はい、先ほど、まあ、収録で流したあの、うん、川島さんとのまあ、対談ですけど、
うん、
この放送後も結構お話ししてくださって、うんまあ、実際打ち合わせの時もそのいろんな写真ですとか見せてもらったんですけど、本当に暁社房さんで撮っていたあの出版写真がすごいおしゃれで、
うん、めちゃくちゃおしゃれだった
もう、うん、今で言うと本当にインスタ映えするんじゃないかなって感じで、うん、
確かに確かに
でその川島さん自身もあの、うんまあ、いろんな若い人のいろんな意見を取り入れたり、まあ、柔軟な発想を持っている方なんですけど、うんまあ、仕事への熱い思いがある方だなってすごく思いましたね、
うんうん、で僕なんですけど、まあ、お話しさせていただいていて、
はい
まあ、前半と後半の収録があったんですけどその間に話したことがすごく印象に残っていて、
はいはい
この好きなことして生きていこうというタイトルが暁シャボのさんのポリシーなんですけれども、
はい、
その話についてお話を伺っていたんですけど好きなことして生きていこうってめちゃくちゃ難しいことじゃないですかやっぱり
確かに、うん、なかなか言えることではないですね、
うんうん、でもやっぱりこういった川島さんは、まあ、私たち若い世代にとってもっと働きやす
い
環境を、まあ、川島さんの世代から作っていこうということをされていて、
はい
まあ、とてもそこに感銘を受けたんですけど、
はい
まあ、先ほどお話しいただいていたように、まあ、あの2年目の若い子が、
はい、
しっかりとそういったリーダーシップを取って、
はい
まあ、川島さんのような世代も動かしているという話があったんですけどあそこすごく印象に残っていて、
はい
まあそのやっぱり僕たち若い世代ってなかなか上の世代に言いにくいとかあるじゃないですか
はい確かに、
うん、やっぱそういうところが川島さんの暁シャボさんでは、まあ、なかなか他の会社と違う魅力のと、うん、魅力的なところだなっていうのを印象的に思いました
はい、 いやでも実際に写真カメラマンって一人で撮ってるってイメージがあるんですけど、
う
ん
う
ん、
確かに、
うんまあ、何人も人がなんか関係して協力して作ってる一つの作品なんで、うんうん、そこは本当にすごいなって思いますねこう、うん、人を でもなんか全員でちゃんと考えて企画したりとか、うんうん、本当にいい、うんうん、なんかこうか人間関係が職場で作られているなって思いました、
うんうん、そしてやっぱ川島さんのその経歴というのもなかなか魅力的なことで印象的に残ってるんですけど、
はい
まあ、最初に一般の会社に入られてからそういった写真の道へ行かれるということで、
は
い
まあ、なかなかないですよね、
うん、やっぱり僕たちのその固定概念ってやっぱ一つの会社に入ったら、
はい、
そのままずっとそこの会社で働くのかなっていう、まあ、固定概念がやっぱあるんですけど、
はい
まあ、それも川島さんがおっしゃられていたように、まあ、常識から外れていくというのを大切にされていて、
はい
まあ、僕もその話を伺ったときに、
はい
まあ、こういった自分の今就活中なんですけど、
はい
まあ、そういったあのお話を伺って、まあ、一つに決めなくてもいいのかなっていうことも
そうですね、うん、
そういったことを学びましたね、
はいはい、
それは以上ハッピートークでしたではここで一曲ですめいちゃんで水滴
大谷大学ハッピーアワー本日は大谷大学2回生の吉見舞子と
3回生の福島隼人と
教員の赤澤清隆でお送りしております。
続いては地元のニュースでおしゃべりのコーナーです。この1週間新聞やネットで見つけた北区上京区に関連するニュースそして地域の皆さんからいただいた情報から話題をピックアップし赤澤先生と学生パーソナリティでおしゃべりするというコーナーです。1件目の話題は新メンバーの西川文乃がお伝えします。
1件目は森パス実行委員会から上賀茂神社で開催の落ち葉探偵森の謎解きと堆肥モニター募集に関するお知らせです。親子での森歩きの入り口を広げる活動森パス実行委員会では森への理解を深めるために落ち葉探偵というプログラムが誕生しました。堆肥作りの実践から土の中の微生物や虫たちを仲間にして循環する暮らしに向けたアクションを起こすことを目的としています。今回は上賀茂神社の森をフィールドに森の謎解きの土壌生物の観察などを行います。参加日時は11月7日土曜日午前10時から午後2時まで参加費無料とのことですので興味のある方はぜひご参加ください。申し込みなどの詳細は落ち葉探偵のインスタグラムをご確認ください。
はい、1件目の話題は、まあ、落ち葉探偵という、まあうん、その森の土壌森にいる土壌生物とかを、まあ、調べる、まあ、プログラムですけど、
うんうん
まあ、皆さん森 とか山って行く機会ありますかね。
そのやっぱなかなか森に行く機会はないよな。
あんまないですよね、うん、もう大学生とかになると、
うん、でこの森落ち葉探偵というこのプログラムなんですけど、はい、まあ、堆肥作りの実践からということで、
はい、
これすごいなと思ったのがゴミとか落ち葉とか家庭から出たゴミ、
はい、
で、まあ、自分たちの また新たな供給源となるこの堆肥ですか、肥料に変えるというプログラムなんですけど、はい、なかなか子どもの頃からそういう体験ってできないじゃないですか。
あんまりしないですね。やっぱゴミを肥料にするっていうのは聞きますけど、うんうん、実際にやることは本当に限られてる感じですね、
うんうん、そしてやっぱりこういう経験がないとどういった肥料作りとかもわからないですし、
はい、
やっぱ自分たちもう僕ら大学生でさえもやっぱまだ何もわからない
じゃないですか。そんなに知らないですね、
う
ん、
やっぱこういう小さい子どものうちにこういったプログラムで経験できるというのはすごくいいなと思いました。
はい、
う
ん、それでは、2件目の話題も新メンバーの隅大輔がお伝えします。
2件目は北野天満宮の天神市開催のお知らせです。新型コロナウイルス感染症拡大に伴い4月から見送りとなっていた天神市がこの度10月より再開されることになりました。天神市は京都の2大骨董市の一つとして知られています。地元では神社の愛称と同じく天神さん名で親しまれています。菅原道真の誕生日は明治にちなみ、毎月25日には境内や周辺の道路に食品や古美術品などさまざまな商品を陳列する露店が並び、多くの参拝者でにぎわいます。開催日時は10月25日日曜日午前6時30分から午後6時30分まで、皆様ぜひご参拝ください。
はい、2件目の話題は、天神祭、
うんうん、
まあ、京都で行われる天神祭です。
天神
市、天神市、すみません、うんうん、天神市ですけど、うん、今日そうですね、初めて知ったんですけど、
うん、
まあ、菅原の道真の命日にちなんで毎月25日やってたとのことですけど、
うん
うん、そういう祭りってあんま行かないですし、
うん、
本当にでもまた開催できてたのは本当にすごいことなんですけど、うん、こういう祭りは皆さんご存知でしたか。
う
ん、
そうですね、僕もこの北野天満宮で開かれて天神市ですか、
はい、
は初めて聞いたんですけど、やっぱり先ほど吉見さんも言われていた通り毎月25日に開かれていたってことも僕も衝撃を受けたんですけど、はい、やっぱなんかそういう天神市とかそういうイベントごとってなんか半年に1回だったり、まあ、1年に1回とかのイメージがあるんですけど、は
い、そうですよね、
そういった毎月25日に何かのイベントがあるっていうのは地域としてもすごく活気のあることだなと思いました。うん、うん、
やっぱなかなかできないですよね、
うん、
で、まあ、実際に調べてみたら本当にいろんなものが置いてて、
うんうんうんうん、
それこそあのなんか古いこうちょっと少しガラクタにもなりそうなもの、
うん、
をなんかこう時計にして、
うんうん、
そのなんか売ったりとか、
うんうん、
それこそ古美術の骨董品、うんうん、まあ、おしゃれなものとか売ってるんですけど、
うん
うん、そういうものが売ってるのもすごい意外ですよね。うん、なんか
僕もあまり知らなかったので今回調べさせてもらったんですけど、
はい、
色と見てたところやっぱりこういった北野天満宮で行われているということで、まあ、神社ならではの、はい、まあ、他とは違った、まあ、古き良きというか伝統のある、
はい、
まあ、ちょっと和っぽいものが売られているようで、
はい、
すごくしかもカラフルなイメージが
結構カラフルでしたよね、うん
うん、なんでそれこそまたなんですけどインスタ映えとか、
はい、
まあ、今時の子が行っても楽しめるんじゃないかなと思います。うん、
はい、でまた、まあ、新型コロナウイルス感染対策の点では、うん、まあ、飲食に関してはまあ持ち帰りで、
うんうん、
まあ、その場で食べるっていうこと形にはならないんですけど、
うん、
まあ、そういった形ではまたその、うんうん、そういう祭り地元の祭りが復活してきているんだなっていうのは思いますね。
うん、そうですね、今吉見さんが言われていた通りここではあまりあの長くなるので言えなかったんですけれども、
はい、
今回新型コロナウイルスというの感染症ですね拡大に伴って、はい、まあ、普段ならおそらく飲食、まあ、いろいろな露店が並んでそこで食べ歩きなどができるんだと思うんですけど、
はい、
まあ、今回やっぱあの持ち帰り限定ということで、
そうですね、うん、
まあ、それでもやっぱり行って楽しい く、まあ、まあ普段できない経験ができると思うので、はい、まあ、最近なかなか外に出ても人と関わる機会ってないじゃないですか。
そうですね、うん、
そういったところで、まあ、久しぶりに、ね、外に出てこういった人と関わるような経験ができるっていうのはいいんじゃないでしょうか。
はい、以上地元のニュースでおしゃべりでした。ここで1曲です。オフィシャルヒゲダンディズムでヴィンテージ。
大谷大学ハッピーアワーエンディングのお時間です。先ほど地元のニュースでおしゃべりのコーナーで赤澤先生にお話を聞けなかったのでここでお話を聞きたいと思います、はい、すいませんでした。
いやいや、そうですよね、まあ、特にあの北野天満宮のね、うん、天神市は、まあ、僕もあの学生時代から京都の方に来てるんですけど、うん、
はい、
まあ、北野天満宮があるあの界隈とかね、あとまあ北の白梅町とかあの辺が学生時代の遊び場だったんですけど、は
い、
そうそう、それでまあ夜はあのうだうだ喋ったりとかしながら、まああの夜遅くまで空いてる店に行ったりとか、まあ明け方までやってるカラオケ行ったりとかしてたんですけど、まあ、そのすぐ近くで北の天満宮があって、はい、で天神地ってねもうすごい朝ね早い人は5時ぐらいから準備してるんですよ。おじいちゃんとかいろいろ骨董品とか並べ出したりとか、
ね、午前の6時とか6時半ぐらい開始ということで早いって話しましたよね。めちゃめちゃ吉見さん
そうそう、はい、だからたまにそういうねなんか夜あの飲み会とかカラオケあって、うん、なんかちょっとこう、はい、酔いざましに歩いて友達と帰ろうっつ
に早い時間帯です
もんね。すごい早い時間帯から、うんうん、骨董並べてるおっちゃんとかいて、まあ、そういうおっちゃんだとちょっとねなんか世間話するの面白かったってなって、はい、うん、まあ、買い物もそうなんですけどね、うん、こういうやっぱりフリーマーケットとかマルシェみたいなものってこう、うん、物を介していろいろこう人とやっぱりねやり取りするのがね、うん、
はい、
楽しいんですけどもね、しばらくコロナでずっとお休みだったってことだったんで ね、はい、すごいあの心待ちにしてる人も多いんじゃないかなって思いますね、うん、
毎月、ね、25日開催とのことだったので地元の方も、ね、毎月行かれてた方もいらっしゃると思うんですけど、
そうそう、
う
ん、そこがね、はい、なんかあのこんにちはとか、うんうん、元気みたいな場所だったと思うんでね、うん、まあ、そういうこう、まあ、半年ぶりぐらいですか開催、
う
ん、
そうです ね、
ね、
そうなります。
だから、ね、今回の天神市はなんか元気してたとか久しぶりみたいな声が
飛び交うかもしれないですね、
うん、聞かれるといいなっていうふうに思いますしね、うん、
はい、
うん、でまたそんな高いもんばっかり売ってるわけじゃなくて本当にこう、うんうんうん、ね、あのこれ何っていうもんとか不思議なものも売ってますんで、
はい、
うん、ぜひねなんかこう、うん、まあ、北野天満宮これから、まあ、もみじ園もあって、まあ、紅葉の時期でもあるんですけれども、う
ん、秋ですもんね、
うん、なんかちょっとそういう、まあ、まだちょっと紅葉には早いですけれどもね、うん、
はい、
あのそういうこうなんか色づきを感じ始める、うんうん、もみじと一緒に、
うんうん、
ね、骨董市って言いますか、まあ、天神市の方ね訪ねてるのもね、はい、ね、
お寺とか神社とかねこれからやっぱりそういう人そういうそれ目的で紅葉目的で行かれる方も増えるんじゃないかなと思います
ね、う
ん、
特に京都のお寺はねそういう庭とかも立派なところが多いですから、
うんうんうん、
またちょっと外国人の人も今は少ないっていうのもあるから、
ね、
例年より広々見れるかもしれないから
逆にチャンスですねこれが、
うん、そういうこともねお伝えできたらなと思います。
はい
はい、大谷大学ハッピーアワーいかがでしたか。今夜のお相手は大谷大学3回生の福島隼人と
2回生の吉見舞子と
教員の赤澤清隆でした。
それでは皆さんさようなら。
さようなら。